その3、ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんはと言いましたら、家の中はシーンとして誰もいたようではありませんでした。こんばんは、ごめんなさい。するとしばらく経ってから年取った女の人がどこか具合が悪いようにそろそろと出てきて、何か用かと口の中で言いました。今日牛乳が僕んとこへ来なかったのでもらいに上がったんです。ジョバンニが一生懸命勢いよく言いました。今誰もいないでわかりません。明日にしてください。その人は赤い目の下のとこをこすりながらジョバンニを見下ろして言いました。おっかさんが病気なんですから今晩でないと困るんです。ではもう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。そうですか。ではありがとう。ジョバンニはお辞儀をして台所から出ました。十字になった町の角を曲がろうとしましたら、向こうの橋へ行く方の雑貨店の前で、黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて、六七人の生徒らが口笛を吹いたり笑ったりして、めいめいカラス売りの明かりを持ってやってくるのを見ました。その笑い声も口笛もみんな聞き覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。川へ行くの。ジョバンニが言おうとして少し喉が詰まったように思ったとき、ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。さっきのザネリがまた叫びました。ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になってもう歩いているかもわからず、急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカムパネルラがいたのです。カムパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って、怒らないだろうかというようにジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカムパネルラの背の高い形が過ぎていって間もなく、みんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき振り返ってみましたら、ザネリーがやはり振り返って見ていました。そしてカムパネルラもまた高く口笛を吹いて、向こうにぼんやり見える橋の方へ歩いて行ってしまったのでした。ジョバンニは何とも言えず寂しくなって、いきなり走り出しました。すると耳に手を当てて、わーと言いながら、片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは、ジョバンニが面白くて描けるのだと思って、わーいと叫びました。まもなくジョバンニは、黒い丘の方へ急ぎました。5、天気林の柱。牧場の後ろは緩い丘になって、その黒い平らな頂上は、北の大熊星の下にぼんやり普段よりも低く連なって見えました。ジョバンニはもう梅雨の降りかかった小さな林の小道をどんどん登っていきました。真っ暗な草やいろいろな形に見える藪の茂みの間を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光を出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、ジョバンニは さっきみんなの持っていったカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにガランと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂の天気林の柱も見分けられたのでした。釣り金草か野菊かの花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を鳴き続けながら通っていきました。序盤には頂の天気林の柱の下に来て、どかどかする体を冷たい草に投げました。町の明かりは闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレキレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり笑ったりいろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなってまた目を空に上げました。ああ、あの白い空の帯がみんな星だというぞ。ところがいくら見ていてもその空はヒル先生の言ったようながらんとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほどそこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青いことの星が三つにも四つにもなってちらちら瞬き、足が何遍も出たり引っ込んだりしてとうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか一つの大きな煙かのように見えるように思いました。6. 銀河ステーション。そしてジョバンニはすぐ後ろの天気林の柱がいつかぼんやりした三角標の形になってしばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりしてとうとう凛と動かないようになり濃い恒星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が銀河ステーション銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなってまるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて空中に沈めたという具合、またダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに目の前がさーっと明るくなってジョバンニは思わず何遍も目をこすってしまいました。気がついてみるとさっきからごとごとごとごとジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるでガラ空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが二つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が 窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてこの子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がしてそう思うと、もうどうしても誰だかわかりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカムパネルラだったのです。ジョバンニが、カムパネルラ、君は前からここにいたの?と言おうと思ったとき、カムパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども追いつかなかった。と言いました。ジョバンニは、そうだ、僕たちは今、一緒に誘って出かけたのだ、と思いながら、どこかで待っていようか、と言いました。すると、カムパネルラは、ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。カムパネルラは、なぜかそう言いながら、少し顔色が青ざめて、どこか苦しいというふうでした。すると、ジョバンニも、なんだかどこかに、何か忘れ物があるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカムパネルラは窓から外を覗きながらもうすっかり元気が治って勢いよく言いました。